はい、ということで1本目終わりました、はい。
トラウマ回ね、
最終回。トラウマアニメ漫画ドラマ、
漫画ドラマ、
うん、
ですね。
なんかあれなんかな、日本のそのクリエイター業界はなんか病んでんのかな、
うん、でも海外でも結構ありますからね。実は海外のも圧倒
的に多くない、日本の。
あ、多いね、確かにね。
俺すごいあれだと思うんだよね、体制が悪いと思うんだよね、
うん、
その、
うん、
編集とか、
うん、
要は漫画家をもう追い詰めるようなことをしてたんじゃねえかなっていう、はいはいはいはい、漫画だけじゃないけど、
うん、確かに。もう
どんどんそのシナリオをやるやつが頭おかしくなってくっていう。
週1連載ってさ、漫画ひどいよね。
だって
すごくない？
そのさ、納品して、
うん、
次もうその次の日から次の週のプロットを考えなきゃいけないみたいな生活をずっとやり続けるわけでしょ。
うん、そう。
狂うよね。
狂う。
うん。
うん、
やっぱ習慣ってやばいよね。
さ、
誰が考えても
人気出なかったらさ、打ち切りとかあるんでしょ、うん、まあ当然
ある。それそうでしょ。
うん、で食えないじゃん、漫画家って。
一発当たっただけじゃ食えないっていうね、うん、その今はね。
そう。
その、まあそれ一発大ヒットなのあれだけど、
うん、でしかもさ、あの紙媒体で売れないからデジタルの方行ったりするでしょ。
そうね、
うん、あんなさ、すっごい忙しくさ、毎日毎日体壊しながらやってるのにさ、もう命削りながらやってるじゃない、うん、漫画家なんて。
漫画家はそうでしょうね。
それでもさ評価されないとかさ、
うん、
評価されづらいってさ、
うん、
しかもあんなもう消費じゃん、パラパラパラパラって見るじゃん漫画なんて、
うん、そうね、
ちゃんと見ようと思うよね。そういうの聞くとさ、ドキュメンタリーとか見るたびに思う。あのちゃんと一つずつ、
まあね、
ここ気にして書いてんやなとか、その細かいところまでちゃんと見ようと思うけど、でやっぱり何冊か読むと忘れちゃうよね、うん、パラパラーって読んじゃう。
でもまあ30代入ってからちょっとやっぱ俺は、う
ん、ちゃんと
あのそうそう、お金出すのも多少抵抗なくなってきたね、うん、その
何に
定価でとか。
え、そうでしょ普通は。
いや漫画とか、
漫画は定価でしか買わない。
別にブックオフでも買える。
ああそういうことか。
で、は
い
は
い
は
い、
あと映画も割引でも別に見れるし、
うんう
ん、なんかでもそれを定価で買うっていうこだわりがある人が何人かいるんだけど、うん、知り合いで、
うん、
それもやっぱちゃんと還元したいっていう気持ちで払ってるっつってて、
うん、ね、僕もそうです。
なるほどなと思ったよね。
ブックオフでは買わないですよ本そんな、
うんうん、ね、
ちゃんと本屋で買うことにしてる。
なんかそういう、うん、考えに行き着くようになったなと思ってね。そうう、だって自分としては損だからね、普通に考えたら、う
ん、僕学校の同級生にね漫画家がいるんですよ、
うん、
まあ、食えないです全然、デジタルの方でやってるんですけど、
うん、
やっぱそういう子がいるから漫画はちゃんとこうブックオフとかでなくって、うん、正規の図書じゃない本屋とかで買おうかなと思ってますね、う
ん、まあまあ、だそれが一番正しい構図じゃん、
うんうん、まあね、
だからこの間漫画村が捕まった時は、
あ、はいはい、
ちょっとすごいことになってたらしいね、
うん、星野 なんとかさんでしょ、
うん、何十億とかでしょ、うん、被害額が、
うん、
あのすごい話だなと思いましたけども ね、はい、ということで、
はいはい、
まあまあいいんですけども、
うん、
僕の回でございまして、うん、いきます、
はい、
教えて都市伝
説、
教えて都市伝説でございますけれども、まあ、好きなことを話すというコーナーでございますが、うん、今日はですね、
うん、
ちょっとオカルティックな話をしていこうかなと思っておりまして、う
ん
う
ん、珍しい。
珍しくはないですけど、たまにやりますけど、
たまにじゃねえかだったら珍しいじゃねえかよ、ね、たまにだった
ら珍しくはねえだろ。
たまにつってんじゃねえかよだったら珍しいじゃねえかよ。
3回に1回ぐらいはしてるはずです。
珍しいじゃねえかよ。
珍しいのその頻度って。
僕もさ、
うん、
いっぺん出しちゃったナイフさ、うん、引けなくなってるからさ。
なんかお前さ、ほんと唾飲み込めないみたいになること多いよね。その
もう引けなくなってるからさ、
一回出したらもう。
一回謝ってくれよ。
俺が折れろってこと、
うん、謝ってくれよ。
まあまあ、俺も折れないけど、それは。
え、なんで
絶対にたまにじゃないかなと思って。
あ、そうか。
うん、
俺も謝るわ、ちょっと。一緒に謝ろうじゃん。
うん、わかった。
ごめんね。
ごめんなさい。うん、はい。
全然悪い。
このくだり全部カットしてもいいけど、別に。
うん、
今日はですね、
もうやんなよ。
あ、水かけろになるな、
本当に。改心してもらってこい、
まあ、まあでも全然まだあと40分ぐらい話せるから、やってもいいよ、あと30分ぐらい。
改心してもらってこい、本当に。臭い飯食って、
うん、はい、ということでですね、僕がですね今日お話ししますのは、はいはい、
うん、
なんか最近さ、
うん、
事件の話とかもちょっと前したんですけど、
うん、
物騒だなと思ってて。
あ、物騒ですよ。
すぐ人死ぬでしょ。あの階段とかもそう
だし。神様か。
もうなんかあの。
すぐ人死ぬでしょ。
すぐ人死んじゃうから。
戦士か悪魔か。あ
なた、そういう死なない事件とかどうかなと思って。う
ん、死なない事件ね。
あんまり死にすぎると、うん、あのね。
うん、オチが死じゃない
ってことね。みんな嫌な気分になってくるでしょ。
デッドエンドじゃないってことね。
だから、はいはい、いや、あのバッドエンドではあるんだけど、
うんうん、
あの
死なない
死んでないものとかにちょっと、
うん、
あの着目してみようかな。
行列のできる法律相談所じゃんそれ。ただの
そうなの。
あれもそう、
悩み相談
みたいな。 誰かがなんか損して終わるやつじゃん。 あれ毎回
事件じゃないですから、うん、あれは別に、はいはい、
そうかそうか。
なんでね、ちょっと、
うん、聞きたい。でも
事件なんだけど、
うん、
要は不思議な終わり方をしてるみたいなものをちょっとあの話にしようかなと、
はい。
韓国からのエントリーでございますけどもね。あのプサンって、
プサンね、
まあ栄えてる方じゃないですか。韓国、ね、
完全栄えてます。それはそうでしょ、
ね、あのソウルの次ぐらいのイメージ、俺の中の観光地ぐらいの感じなんですけど、
ミョンドンもすごいですけどね。
ミョンドン
行きましたよね、一緒にね。
3つぐらい、
ね、
うん、俺が知ってるのそれぐらいだから、う
ん、かなり栄えたじゃんミョンドンも。
そうね、
一緒にいた時ね。
で、あのいわゆる都会で起こった事件なんでございますけれども、うん、はいはい、韓国のプサンに住むですね、うん、30代の夫婦が、うん、ちょっと事件に巻き込まれるという話でございますけれども、
うん、
まずこの事件が世に知られるきっかけとなったものがありまして、
うん、
それが何かというと、うん、ネット上の書き込みなんですよ。
書き込みね、
うん、では今っぽいですよね、うん、そういう意味では、その書き込み何と書いてあったかというと、
うん、
どうか私の親友を探してくださいというネット上の書き込みがあったと。
人探しの書き込み、
うん
うん、
チェさんっていうのが、
うん、
親友、
親友、
その要はどうか私の親友を探してくださいっていう投稿者の親友がチェさん35歳。
はいはい。
でその親友を探してくださいってネット上に書いた人が、うん、ある日その電話をかけたんですよ、
うん、
親友のチェさんに、うん、そしたら代わりに、夫のチョンさんが、
うん、
出たと、
うん、
であの夫のチョンさんっていうのが出たんですけど、うん、その連絡がついて以降、うん、夫婦揃っていきなり姿を消したという、うん、
はいはい、
ことなんですよ。
なんでしょうね。
で、まあ要はそっから急にね連絡がつかなくなったら、
うん、
そりゃまあ、 あの身を案じると言いますか、親友ですから、うん、まあ、
心配するわ、
うん、あのその投稿者の人とか、うん、まあチェさんとかチョンさんの、親族たちが、
うん、
警察に捜索届っていうのかな、うん、を提出すると、う
ん、本当にいなくなったんですね。じゃあ
うん、そういなくなってしまったんですよ。
連絡がちょっと取れないとかになってね。
そうそう。へー。で、1ヶ月以上、
うん、
まあ、警察官がその動員されて、
うん、
まあなんていうの、捜索か、うん、捜索するわけですけれども、全く手がかりがないと。
そんなことできんの？うん、
で、行方不明から、
うん、
3ヶ月か、
うん、
およそ3ヶ月過ぎたんですね、うん、もうちょっとこうなるとね、警察も軽くあの打つ手なしになってくるじゃないですか、うん、であのまあそれが神隠しにあったんじゃないかっていうぐらい急にいなくなってたんで、
うん、
ちょっと騒がれてはいるんですけれども、うん、あのそう騒がれる理由っていうのがちゃんとありまして、
うん、
あの、5月の27日にですね、うん、その妻の方ね、いなくなった妻の方が買い出しに行きまして、
うん、
で自宅マンションに帰ってくるわけですよ、
うんうん、
で、日付が変わった深夜3時半頃に、
うん、
夫も帰宅と、
うん
うん、で2人が家の中に入る姿は防犯カメラにしっかりと記録されていると、はいはい、で問題はそれからでして、
うん、
2人はその後一度も家から出ていないということが防犯カメラに、確認されていると。
なんか映画のインサイドマンみたいな話ね。
そうだね、あの、まあ、自宅
入って
2人とも入ってるところはもう確実に、うん、あの確認できてるわけですよ。
でも出てない。
ただ家から全く出てないわけです
よ。家にいるじゃん。
そうなんですよ、家にいるはずなんですけど、
いないんでしょ。
いないんですよ。
なんだそれ、うん、
だからその防犯カメラに出ているっていう姿が映ってないにもかかわらず、うん、家の中が急にもぬけの殻になったっていうことによって、
ね、
神隠しじゃないかっていう噂が立ったと、
うん、
で警察もまあアホじゃないですから、うん、一番疑わしいところっていうのはじゃあ家だろ
う
と、
うん、
家の内部だろうってことで、うん、隅々まで捜索して屋上にある防水タンクとか貯水タンクもういるわけねえってレベルのところまで、うん、調べ
カーペットはぐった地下があるとかさ、
うん、そうね、うん、まあそれぐらい普通に俺らでも考えつくじゃない、
うん、
あのなんかシェルター的なのがあるとか通り抜け道があるんじゃないかとかっていうのは、
うん、違うの、
うん、あのもうまあもちろん警察もアホではないですから、
うん、
アホかもしれないけど、
うん
まあ、大体はやるでしょそれぐらい
そう、ね
うん、でもとにかく調べ尽くすが、
うん、
痕跡すら見当たらない
と、そりゃすごいな、
うん、でさらに不可解な点がもう一個ありまして、うん、というのが、今のご時世ですと、
うん、
そのいなくなった人を探すとき何を使うと思いますか。
え
まず考えること
どういうこと
捜索方法として、
うん、
じゃあ急に俺がいなくなったとして、
うんうん、僕どう探すかね。
そうそう
めちゃめちゃ大声であなたの名前呼びますよ街中を岸本さん
それはもう別にいつの時代でもできるけどね。
写真用意して
この人
ませんでしたか、写真ね、
うん、
ませんでしたか、
うん、聞き込みね。
サイクどこがだよこの野郎っつって
、うん、足を使った
そう足を使った僕は、
うん、
あの捜査をしますよね。
そうね、
うん、
そのブサイクスってやつは死んでも払っていいんですけど普通はですよ、
はい、
スマホがあるじゃないです か、うん、だから GPS とかを追跡するわけですよ、はいはいはいはい、今のご時世なら、
うん、
なんなら携帯だけでももう、うん、あの見つけられるぐらいでしょ。なんかあのサービスドコモのやつとかそうじゃないですか、
まあ、手元から多分離さないじゃん携帯電話なんて。
でしょ
GPS がある場所が本人がいる場所じゃん。
そうなんですよ、うん、だから普通に考えたら、
うん、
もうそれである程度決着つくじゃないですか、う
ん、一発じゃん
一発ですよ、うん、言ったら、
うん、
ただその、2人のスマホの GPS を追跡しようとしたら、
うんうん
スマホはなかったわけですよ家に、だから GPS さっき言ったように持ってるって可能性が高いと、うん、でじゃあ夫の GPS どこに、
うん、
あるんだっていうことなんですけれども、
うん
その事件というか、うん、いなくなってから数日経った後に、
うん、
プサンのプサン内の、うんまあ、ちょっとなんていうのかな東京でいうところの区が違うところみたいなところにいると、
うん
うん、でそこで途切れていたと、
うん、
どれくらい離れてるかっていうと自宅から22キロ離れた場所。
そんな離れてないね。
そうだから意外と近いところにいるんじゃねえかと、
うん、
っていうかそのやっぱり外に出てるじゃねえかっていうところまでは追跡できてるわけですよ。
そうね。
ただじゃあもう一方妻もいるわけですから、うん、同じように GPS 探すわけですよ、
うん、
そしたら全然夫とは違うところにいると。
それ変だな、
うん、っていうのが、同じ日数ぐらいしか経ってないんですよ、
うん、
その、旦那と GPS 探したのは、
うん、
すぐ探したんですけどどこで見つかったかっていうとその信号が、
うん、
釜山から約400キロ離れたソウルでいきなり見つかったと。
全然ちゃうやん。
そうなんですよ、
うん、
不思議なんですよ、
うん、
でじゃあその距離移動するって言ったらまあ普通に車とかいるじゃないですか、うん、でも所有してる夫婦が車はマンションの駐車場のまんまに残っていると、
うん、
家から消えたとされるものが2人の身分証とノートパソコン、
うん、
あとパスポートもなくなってたっていう。
あじゃあ国外にもしかしたら行こうと思ってたのかな、
うん、行こうと思ってたとしたらそんな消え方するかなっていうのはまずあるけどね。
もともとの目的よ、
うんうん
うん、
で警察はその出国記録とかクレジットカード、
うん、
あとノートパソコンの、うん履歴なんかもチェックしてるけれど、うん、全く何の手がかりも見つからないと。
なんだそれ。
でじゃあ夫婦なんかその逃げるというかいきなり消えるようなその素振りみたいなのがあるかって言ったら、うん、夫婦はもうレストラン経営していて経済的にはめちゃくちゃ余裕があって、うん、あの経営だからねもうあの、
うん、
余裕の人生ですよ、
うん、
でしかも35だから2人とも
若いな。
もうこれから楽しみ倒せるぐらいの時間とお金があるっていうことですから、う
んうん、じゃあ何かに巻き込ま
れてるのかな。でトラブルも全く抱えてる要素はないと、うん、で、まあその理由も全くないし、うん、消え方も全くわからない、うん、でどういう理由でその夫婦が全然別のところで GPS の発信をしているのかも全くわからない、
うん、
もうまさに神隠しとしか言えないような失踪事件だということで、うん、結局何も分からずじまいのまま、うん、今に至るという。
え、今に至るんですか、
うん、だからもう全くノーヒントに近いよね、うん、これだけの
こういうのってさ
ヒントがある
Q&A みたいにさ、
うん、
こういうのがあるんです。さてどうなったでしょうのアンサーあんじゃねえの。
いやない
っす。ないっすか。
これないっていうのが答えだ
よ。じゃあさ、
うん、
あの死が最終的に来るわけじゃない話をでまとめてきましたというけど、
うん、
死んでる可能性もあるじゃん。いやいや
ないですよ。まだわかんないです
よ。でも死んでる可能性もあるよねこれ。
なくはない。だから
高いよね。
いやいや、なんでですか。なんでですか。
これ完全になんかさ、
死んでる可能性なんで高いって言えるんです
か。巻き込まれてるでしょ。だってこれ完全に何かに。
お、そうっすか。そう捉えました。
いや普通に旅行なわけないでしょ。こんなの。
え？
旅行なわけないでしょ。だって普通に。
僕が一番実は可能性高いんじゃないかって思ったので言うと、うんうん、僕はあの違う国のスパイだったんじゃないかなと思ってるんですよ。
あ、2人が、
うん
うんうん、
でそのなんか
ありえるな、
あのいきなりパスポートとか、
うん、
要は身分証を全部消して消え去ったっていうところに、
うん、
なんかその情報をもう大事なのを取って、
うん、
追われてるなりなんなりしてるのか分かんないけど、うん、逃げたんじゃないかっていう。
スパイって潜んでいるっていうイメージだけれども実は会社経営したりしますからね。
そうそう、もう住み着いてるからこそ油断させるというかさ、うん、その相手が何年かかけるスパイもあるわけじゃないですか。
そう、実は大企業の結構偉い方がスパイだったっていう話とかってあったりするじゃない、
うん、そう、
うん、だからまあマリエルな。確かにそのレストランなんて経営したらいろんな情報入るしさ。
そうでしょ、
うん、
でしかも35歳でその財力って結構おかしいなとか思うじゃないですか、うん、いろいろ。
確かにそれはありえるわ。
僕はねだからそのスパイ説をちょっとね、
うん、
あるんじゃないかなと思ってる、
うんうん、
んですよね、
うん、
なぜならあの今ミッションインポッシブルすごい見てるから思いついたんですけども。
ミッションインポッシブル見てるから思ったんですか。
思った、うん、
そっか。じゃあ間違いないな。
そうでしょ
う、うん、
もうだってそんな感じだったもん、
ね、
そんなやつらいたもん、
うん
うん、急にいなくなるみたいな。
ジャンルのどこ行ったんだよ。
まあまあジャンルは別に出てこないですけど、うん、
ミッションインポッシブル1出てこない。ジャンルの。
あ、出てたっけ、
うん
うん、
でもなんか2以降出てこないでしょ。
そういうドラマじゃないもん別に。あれトム・クルーズ、あ、続きもんだけど。
あ、トム・クルーズだけが。
トム・クルーズと2人ぐらいしか、
うん、
あとは結構入れ替わってる。
じゃああれだ、ヒロトとマーシーみたいなもんだ。
まあまあそういうもんなのが、うん、
ちょっとマーシーみたいなもんですね。
名前だけ変えてみたいな。
そうそうそう。あ、そういうことか。なんだ、
そういうことではないと思うけどね。
いなくなったからどこ行ったんだろうと思って。
うん、
バンカー2しか出てこないじゃん。
いるよ、ジャンレノは、うん、ジャンレノとしてやってるよ。
どこ行ったんだろうと思って。
フランスとかでやってるし。
神隠しかなと思って、
うん、そうそうっていうね、ちょっと、うん、
確かにおかしいな。
不思議でしょ、
うん、
でもまああなたの言う死んでる可能性もまあなくはないけど、
うん、
ちょっとね理由が見当たらないっていうやつなんですよね。と、うん
うん
うん、いうことでじゃあ次もう一個いきましょうかね。はい、はい。次はですねちょっとアメリカからのお話でございまして、うん、ペンシルベニア州、
うん、
で起きた、事件でございまして、デイル・カーステッターさん50歳の男性が、
うん、
おりまして、ガラス製品工場で警備員として働いていたと。で、時代はですねちょっと昔でございまして、うん、1987年なんですけども、うん、彼が工場内の廃棄物置き場で夜勤シフトを担当していたと、うん、で翌朝その、深夜シフトだから変わるでしょ、うん、同僚と交代に、
はいはい、
するんですけども、その交代のタイミングでそのデイルさんは忽然と消えていたと。
あらら、
うん、で彼が通勤でいつも使っている車っていうのは駐車場に止めたままなんですよ、
うん、
でその中にはあの所持品も残されたままと。で警察の捜査では、工場から全部で25万ドル相当のプラチナ製パイプが盗まれていることが分かったと。で、まあ、そうなった場合ですよ、これはもうベイルさんがプラチナ、
うん、
プラチナ製パイプを、
うん、
まあね盗む、
うん、
自分のねなんかあの、うん、服の中にいっぱい入れてこう盗んでるだろうっていうのが
どのぐらいの大きさか分かんないけど、
いや工場用ですから、うん、
それはかなりごついじゃないの、
そうですよ、うん、
それ服の中言うの、
服の中分かん、服の中側はちょっと分かりかねますけども、
えそれ20メートル級の大巨人なの、
いや違う、
その警備員
50歳の普通の初老の男性
です、うん、じゃあ無理だろうか、
うん、まあまあそう、でもほらあの
可能性としてね、
うん、
うん、
まだ分かんないから、
うん、確かに
すごい力持ち主だった可能性もまだあるから、うん、ってなったらですね、
はいはい、
まずやることといったら、
うん、
何をするか、
うん、
監視カメラチェックじゃないですか、
そりゃそうだ
ね、そんな工場ですから、
うん、
その盗み出そうとするやつなんか絶対いっぱいいますよ、
うんうん、
てい
う
かそんなやつばっかですよ多分、うん、このプラチナパイプの工場はね、ま
あま
あ
うん、
だからあのちゃんと監視カメラも用意されてると、
うん、
でじゃあいざ見てみましょうとなった時に、うん、その監視カメラに不気味な映像が残っていたと、
うん、なんだ、
それがですね、夜中に工場に侵入する覆面の男がいた、
うん、
でその男を先導しつつ監視カメラを凝視するデイルさんがいると。
やってんだよデイル、
おこれはもう、
うん、
デイルがこっちだぞっていう感じでやってるから、
うん、
あのねもう そいつら仲間だろっていうふうに思うじゃないですか、うんうん、でその、警備員であるはずのデイルが監視カメラの位置を、まあ、把握してるっていうのは当然のことなんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだ、
そのなんでじゃあそこにある監視カメラを彼はずっと見据えていたのかっていうのがわからないんですよ、うん、その顔をわかるように見せてるっていうことじゃないですか、
あれじゃないか、あの助けを求めてるんじゃないか、
そうですよね、
うん、
だから彼が犯人に脅されてパイプのありかまでは案内していたのか、
そうそうそう
そう、それとも彼自身が仲間なのかというのが、うん、まあわからないわけですよね、うん、で、監視カメラの映像には覆面の男が大きめのバッグで何かを運んでいるところが映っていたと、
うん、
まあ、その中に入っていたのはパイプなのか何なのかっていうのは分からないんですけれども、うん、事件発生から30年経った今もその突然消えたデイルさんっていうのは何の、
うん、
あのなんていうの足跡も残っていないと、
うん、
でそのだからそのまんまその覆面のやつらとデイルさんは、
うん、消えたんですね、
消えてるわけです
よ、うん、パイプもね、
これはもうだからあのデイルさんが、
うん、
悪玉なのか、
うん、
善玉なのかわからないんですけども、
うんうん、
あの普通に考えてですよ、
うん、
監視カメラに映ってて顔も割れてて、うん、で勤めてるところも分かってるのに、うん、全くその後の情報が出てこないっていうのは不思議ですよね、う
ん、あれなんかな、もしその悪玉だったらさ、
うん、
覆面するよね、
あと服装も着替えるよね、でしょ、
うん、
不思議でしょ
それ、そうってことはやっぱり
先導してるっていうのもさ
っていうのは気になるし、
うん、
そのパイプも見つかってないですもんね、
超パイプ25万ドル相当ですから、
それもさ、だからその要はお金に変えようとしたらさ、うん、どっかから
足がつきそうなもんじゃない
ですけど、つかなかったんでしょ、
全くついてないと、
パイプもグルなんかな
パイプがグル
ちょっと遊びすぎた
かな、うん、いやでも後藤祐樹くんだっけ、あのほら電線パクってるみたいなあったじゃないですか、
うん
うん、あんなんでもやっぱり普通に捕まるじゃないですか、
うん、
ジャンク品として売ってるレベルでも、
まあでもあの人たちは捕まったあれがその暴力だった
からですけど、まあそうだね、別件か、
そうだけども、でも警察24時とか見てても、
うん、
結構あの裏のそういう業者にパイプを売ってるっていうような人でも
横流しにしてるとかはね、
そう足つくんですよ、うん、日本のクソ田舎でつくもんですから、
う
ん、
そうね、
そのね30年間もそんなほったらかすわけないし、そんな事件を、うん、どっかで見つかりそうなもん
じゃないですかこれ、うん、だから ずっと勤めてる人だよ、だって、うん、なんでそれが ねまあだからこれも僕スパイ説がちょっと濃厚なんじゃないかなって思ってますけど、
スパイがパイプ盗むかい、
パイプの中に隠されてたのかもしれないよ、あのすごいやつが。
何本も盗むんですか。
え、そうだよ、パイプ
だから
1本じゃないよ、
まあ、何本もでしょ、
うんうん、
何隠されてるんですか、
その重要な機密データがさ、
なんで何本
も分けるんだよ、パイプの中にさ入って組み立てると出てくるみたいな、
なんでプラモデル
式なの、それがあの、うん、ほら CG みたいにブイーってこう、
はいはい、
あの画面に映るみたいなやつを、
うん、
あのミッションポッシブルでは結構やってたんで、
本当ですか、
うん、そういうやつ
あ
るのかなと思って、
あるな、
うん、でしょ、
うん、
ということでね、これもスパイ説の方向ということなんですけれども、うん、じゃあもう一個、
うん、スパイ説ね、もう一個のスパイ説
いや先に言うなよ、
うん、はいはい、で
じゃあね、ちょっと違うテイストのいきましょうかね、
うん、
スパイが続いちゃってるんでね、
はいはい、確かに、
今度はですね場所を変えまして、
うん、
中国でございまして、
中国
がですね、面白い国ですけども、
うん、
あるですねミステリースポットと言われているところがありまして、うん、それがですねさまよえる泉、さまよえる湖とでも言いましょうか、
さまよえる湖ね、
うん、なんですよ、
うん、
いい名前じゃないですか、
どこがよ、
え、本当に
さまよえる湖
じゃ呪われた湖にしましょうか、
いやいや湖をつけんなよ、
どっちもいいんです
けど、湖って言ってくれよ、
湖ですよ、だから、
うん、名称みたいに言うけど、うん、
呪われた湖、
呪われた湖、
ね、の、湖と、
うん、え、
ロプノール湖っていうところなんですよ、うん、
はいはい、
うん、
ロプノール湖ね
が本名、
うんうん、
で通称さまよえる湖、
湖でしょ、だからさまよえる湖でしょ、
まあそうですよ、
さまよえる湖ね
と言われているロプノール湖ですよ、
ロプノール湖ね、うん、
あ、で
リラッとしてるんだよ、
これはですね、はい、ウイグルの方の、
うんうん、
巨大な塩ね、塩湖なんですよ、
うん
うんうん、の、そういう名前の
うん
うん、ところがあったわけですね、うん、ロプノールという、
うん、
で、まあ、この、湖をこう形成する付近の川がたびたび変化しちゃうと、その、
うん、
あのなんつうの雨天とかで川がこう道がさ、うん、川の道っつうのなんつうの、うん、がこう変わるわけですよ、
うん、道引き、
ね、うん、でそれで、そうすることによって湖自体の形も結構変わるという、
うん、
うんで、まあ、それで、
うん、
完全に今では干上がってしまっていて、地理的には消滅してしまっているところなんですけれども、うんうん、実はこのロプノール湖というのがですね、数々ここの不可思議な失踪事件が起こっているというところなんですよ。で、最初の事件はですね、もう1949年に遡るんですけれども、うん、ある軍用機が、
うん、
湖のね周辺の上空を飛行していたらですね、
うん、
突然消息を絶った、
うん、
で事件から9年経った後に消息を絶った軍用機が、湖の周辺の地域から発見され、
うん、
機内の乗組員全員が遺体として回収されたと。で事故の原因を、調査するわけですよ。ただその調査したところで、出てきた理由っていうのが、その軍用機が上空で突然無理やりな方向転換を行った形跡があっただけだと、
うんうん、
なのでまあもしかしたらその突然な方向転換によって失敗して墜落したんではないかっていう結論を付けているんですけれども、うん、
パイロットが悪いと、
うん、ただその突然な方向転換する理由がどこにあるんだっていうのもあって、で今でこそそのもう何十年とか経っちゃってますけど、うん、全く理由がわからないっていうのが最初にあったんですよ、
うん、
事件が1949年に、うん、でその後ですね80年にはですね、うん、その著名な生物学者の人がですね、うん、湖の周辺をこう探索してたんですよ。それはもう単純に生物の研究としてあるじゃないですか、湖の近くとか、うん、それこそ塩湖の、ね、ところとか特殊なやつとかいたりしそうだし、
はいはい、
だからまあ普通に生物学者として国家 の, その研究機関で勤めてるような人が、うん、やってたと、
うん、
で その、国の研究プロジェクトをやっていたところ、うん、その生物学者自身がいきなり行方不明になってしまったと。で、探索していた当時はすでに、干上がっていて、だから湖ではないってこと、
ね、うん
うん、でその湖の底の部分を、
うん、
研究しようと、
うん、
要はなんかいるじゃん、あの干上がったところに生物、
うん、
なんつうの、あのなんか気持ち悪いやつ、
うん、なんか
グロテスクなやつとか、うん、いるじゃないですか、
うん、
ああいうのを多分ねやろうとしてたんだと思うんですけども、うん、まあその国家のレベルの著名な生物学者がいきなり消息を絶つってことは、うん、まあ普通に考えたらね、
うん、
ないことですから、
ですね、
軍とかが出てまで捜索を展開したと、
うん、
で警察犬も軍用機も動員されたが、現在に遺体も発見できていないと、でその後も90年代に入っても水晶の発掘作業を行っていた7名が謎の失踪しているとか、うん、95年には周辺で車が走行していた3名が行方不明、後に2名が遺体として発見されると、
うん、
で彼らが乗っていた 自動車はもう飲料水もガソリンも豊富にあって、自動車の故障でもなかったと。
おかしいな。
彼らが死亡した経緯全てが謎のままと、
うん、
で、96年にはもうそういうね噂もありますから、あの探検家みたいなやつが来るわけですよ、
うん、
で探索していたらその男自身がまず行方不明になり、うん、97年にも親子3人が行方不明、97年には4名が行方不明と、
うん、
もう1年に十何人とかがそれこそ行方不明になるような状況になっていると。でそれが全てわからないという
100% 結果出してんじゃん今、
すごいよね、
うん、
だからあのあれですよ、なんて言うんだっけあれ、バミューダトライアングルの地上版みたいなのが中国にあるっていうことで、
あれじゃない、もうほんまにタイムゲートあんじゃない、
タイムゲートね、
うん、
そういうさ、その SF チックな方にも思っちゃうじゃない、
うん、
この感じだと
行くゲートがあったりとかさ、うん、
じゃ あ, あんじゃない、このロプノール湖って、
うん、
なんかそのそういう要素、
うん、
いなくなるようななんか要素ねえのかって話なんですよ、うん、それが一個だけちょっと怪しいのがあって、
うん、
古来よりここの地域周辺っていうのが財宝伝説がすごい囁かれていると、要は金脈があるんじゃないかっていうのは噂レベルがずっとあったっていうことらしいんですよ、
うん、
で、その湖の周辺に訪れる人っていう中には財宝や金脈を目当てに訪れる人が昔はいたと、かなり多かったらしいと、
うん、
しかし現在でもなぜかその人々が相次いで失踪しているっていうのは関係あるのかわからないと、
うん、
60年代からもその干上がって姿を消してるから湖の下に何かを隠してたとかでもなさそうじゃないですか、うん、ただそのまあ今なおその干上がった状態があるから呪いが続いてるのかもしれないみたいなっていうね、その場所自体がちょっと、うん、行方不明者を連発するという、
うん、
中国の
ロプノールか、
ロプノールかな、
ロプノール、
うん、まああのでもあれで
呪われた子、
うん、さまよえる子か呪われた子で覚えていただければいいか
な、
う
ん、いやそれどこじゃダメなんだよ、
いやなんだよ、
ロプノール子ね、
うん、中国行ってさまよえる子って言えば、うん、多分通じないと思いますけど
通じないんかやっぱり
それはまあ通じないでしょうけど、
ロプノール湖って通じないの
よ、
うん
うん、っていうところがあ、まあでもウイグルの方とかでしょ多分、
うん、
だからまあちょっとねあの、うん、いけるのかちょっと分かんないですけどね、うん、一般の人とかがっていう、
行きたいわ、
不思議な場所、
うん
うん、最後ちょっとねあのなんていうかな、面白いミステリーみたいなのがちょっとあるんで、うん、その話をして、
はい、
終わろうかなと思うんですけども、はい、今度はですね、ドイツ、
うん、
ドイツなんですよ、1867年ドイツでございまして、
はい、
フライベルグという都市でですね、ある、まあ、悲劇が起きたんですよ、うん、それは何かというとですね、キャロラインさんっていう、
うん、
16歳の若い女性がまあ亡くなってしまったと、
うんうん、
で、彼女にはお姉さんがいまして、
うん、
お姉さんがこのことに、まあ、心を痛めまして、
うん、
彫刻家にお願いしまして、
うん、
彼女がベッドに横たわる姿そっくりに あの掘った墓を作ってもらった
そう
で、
うん
うん、今はね結構普通にあるじゃないですか、いわゆるお墓じゃない形の、
うんうんうんうん、
なんていうの、なんかポッキーとか、ポッキーないかタバコの形してるお墓とかいろいろあるでしょ、うん、日本でも、
うん、
あんまないか、見ないと思うけど、あるんですよ、何個かあるんですよ、
あのロケットの形してるやつとかね、
そう、
うん、
あの生前好きだったものの墓の形にしたりとか、うん、いろいろあるんですけども、うん、まあ、1860年代のしかもドイツでそんなことはするってあんまりないんですよね、
うん、
でその、まあだから自分じゃないね、その亡くなった、16歳の女の子そっくりの墓を作るっていう、
う
ん、ちょっともう多少気持ち悪いんですけども、
まあね、
うん、あのそれからですね、今もう何年経った150年ぐらい経ってる、うん、と思うんですけども、彼女のその姿をかたどった彫刻の腕の中には、うん、定期的に同じ花束がずっと添えられてるという、数年とか数十年とかじゃないんですよ、うん、150年、
うん、
誰かわからない人が同じ花をずっと添え続けてるっていう謎の、あの彫刻家の作った女の子のお墓があるという、
うんうん、シザーハンズじゃないもう
どういうこと、150年生きてるやつがいるってこと、
シザーハンズみたいなやつがいてさ、
うん、妖怪
がその子のことすごい好きなんだけどさ、もう手がハサミやからさ、
うん、
抱きしめられないのよ、だから遠くから見て、
うんうん、
ることしかできなくって、
うん、
あの子が死んでそういう彫刻ができたと、うん、ほんな花だけはちょっと手向けたいと、
うん、
もう150年ずっと手向け続けてんじゃん、化け物
が、もう150年生きてるやつがいるって説、
化け物がね、
ああなるほどね、
うん、まあ、それがでも一番考えやすいですよ、
ね、いやそれが僕は一番ないと思うんですけどじゃなかったらですよ、うん、じゃああなたのその150年じゃない説以外だったら、
うん、ないでしょ、
どういうのが考えられるのかなって思ったんですよ、うん、これ俺、
うん、
だってそのまず150年生きるってことはまあないじゃないですか、うん、普通に考えたらね、うん、でそのいやいや、うん、だってでもその、女の子の形をしたお墓を知っているってことはまあ近しい人ではあると思うんですよね、うんうん、だけどその人が亡くなったとしてなんでそれを引き継いでんのかもよくわかんないし、
うんうんうん、
なんか不思議じゃないですかこれ、
まあね、
なんかちょっと気持ち悪いような、なんかいい話なような、
でも身内じゃない
でしょ、なんとも言えない、そう不思議な、
うん、
だってお姉さんは知らない、いい人だからね、知らない、うんうん、
花をね、
花がいつも手向けられてる、
うん、
ずっとだよ、
じゃあもうそこにあれなんじゃない、うん、そう種子が
飛んでくる、自動的に、
そうそうそうそう、
そこで育って枯れて、
う
ん、
そうそう、
また飛んできてみたいな、うん、
それだな、
それかもね、
うん
うん、それ確かにそれなら、
うん、
決着つくわ、
うんうん、でもでも面白い話ですね、
そうね、
僕も150年生きてるやつがいるにベットしますけど、
ベット、
うん、全財産
ね、こそぎ持ってかれると思うよね
命もかける、これ心臓もかける
お、うん、結構安いと思うよその命をかけ方は、いやい
や僕はもうこれだったらもう全然お金多分すごい大金持ちになれるなと思いますよ、う
ん、
ベッドして、
なるほどね、
うん、
もしくはあれだよね、だからあとはすごい国家機関かなんかが、
うん、
あのずっと手向け続けてるっていうスパイ説、
あ、まあ、スパイ説ね、
うん、どれかになるかなって思うんですけれども、うん、
またスパイかね、
ということでね、まあまあまだまあ何個があったけど、
うん、
ちょっと
まだ面白いわ、
うん、収まりがいいかなと思って、うん、この話が確かに、
ね、
うん、
面白い、
ということで人が殺されない不思議な事件の話ということで、
うん、
お話しさせていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。